東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
内藤秀治のネガティブ人間改造計画。この番組はパーソナリティ内藤秀治がリスナーたちと一緒にいつかはポジティブな人間になれるよう努力するネガティブ人間改造計画な番組でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私ですね、最近なんですけども、まあちょっとここのねラジオ以外で他のポッドキャストで、ラジオちょっと配信もしていたりするんですけども、まあそのラジオもね、そろそろ8年になるということで、まあ記念すべきね400回目の放送を迎えたということで、何かしたいなと思いまして、先日ライブハウスをね、まあ、ちょっと小さいところなんですけども、借りまして、で公開収録をねちょっとやってみたんですよ。まあ8年近くやってるとね、まあ、いろんな人が聞いてくれているってところもありまして、まあ、東京はね、池袋でやりましたけども、まあ地方の方からね、名古屋とか山口とか、ね、そういうところからねリスナーの人たちが来てくれて、本当にねなんかありがたいなと思って、でそんな中でね、ただこういう公開収録ってやるの初めてだったので、まあ、準備がね本当大変で、まあ、もちろん何かね、せっかく来てくれるんだからということでね面白いネタもね用意したいなと思ってましたけども、まあ、その他にね缶バッジ作ったりとか、ね、チケット販売したりとか、ね、チケットもチケットピアですよ、ね、そういうところだったり、あとは謎なねちょっとまあサイン会を行ったりとかね、まあいろいろとねちょっと盛りだくさんでやったんですけどもね、でまあ、一応、まあ、この公開収録自体はね、まあ、大成功になったのかなと、ね、思いまして、でその後打ち上げを、ねしまして、まあ、来ていただいたリスナーの人たちと、ね、ちょっとお酒飲んだりとかして、でその後、まあ、ちょっと時間もね、まあ、終電逃しちゃったりとかそういう人もいたので、じゃあこれから二次会行こうかなんて話になった時にね、ちょっとその辺の周りを、ね、歩きながら、おじさんたちがね、深夜のちょっと公園でね、まあ、ポケモンが今流行ってますからね、ポケモン GO をね、まあ、してちょっと遊んでいるっていうね、まあ、そんななんか公開収録からのね打ち上げからのポケモンみたいなね、まあ、そんな感じでしたけどもね、まあ、これからもねそんななんかいろいろと皆さんとね、接点をね持ちながらねこういうラジオもね楽しくやっていきたいなと、そんなことを最近考えております。ではそれではですね、番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは内藤秀治のネガティブ人間改造計画第12回目放送、ポケモンおじさんと呼ばれる日も近い男、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。強制やる気スイッチ。このコーナーでは落ち込んで何もやる気が起きないときに無理やりにでもやる気が出てくるようなものを紹介するコーナーでございます。それでは今回ご紹介するやる気スイッチはポケモン GO でやる気スイッチでございます。まあね、この番組の冒頭でも言いましたけどもね、ポケモン GO をね、まあ、リスナーの人たちとね一緒にやってしまうぐらい、まあ、ポケモン GO をね私自身もね結構やってるんですけども、まあ、とはいえねそこまでじゃあガチでねやってるのっていうと、まあ、そうではないとね思いたいんですけどもね、まあ周りの人から言わせればね結構ガチでやってるよねなんて言われたりはするんですけどもね、でもこのポケモン GO をねやることでなんかやる気スイッチ入るななんていうことをねちょっと思いましたのでね、これをちょっとご紹介させていただくんですけども、 まあ、このポケモン GO、まあ、このね夏休みとかね、そういう期間で街に繰り出すとね、もういろんな人がやってるなと、周り見渡せば、ね、みんな街のね、なんだど真ん中というか、ね、歩きながら急に止まったりとかねしてポケモン GO やってんなーなんていうのがねパッと見でわかるぐらいね、なんかいろんな人がやってるなっていう感じがするんですけども、でも多分、まあ、夏だから暑いし、今までだったらねクーラー効いた部屋でねアイス食べて甲子園見てみたいな、でそんなのが多かったんじゃないかなと思うんですけど、やはりねポケモン GO のせいでしょうかね、街に人がちょっと多い気がしますね。で、私も、まあ、夏暑すぎると、まあ、比較的夏好きなんですけども、まあ、暑すぎれば、まあ、そんなに家から出たくないなって日もあるんですけど、いや、ちょっとね、ポケモン GO をやりたいななんて思ってね、出かけちゃう、そんな日々がね、続いてますね。なんで、まあ、そんなね、なんだろう、まあ、色白ってわけでもないですけども、今年は比較的、ポケモン GO のせいでね、色黒になってる、そんな気はしてますけどもね。でそんなんで、まあ、とはいえ、まあそんなにガチではないとね思ってはいますが、ただこれポケモン GO リリースされたのが7月の22日ね、確か金曜日だったかななんてね思うんですけど、でこれのねお昼ぐらいにリリースされて、であリリースされたと思ってすぐダウンロードして、でその日のもうお昼ぐらいに、じゃあどんなもんかってね街に繰り出して、そしたらでもリリースされたばかりなのに、ほんと1時間2時間ぐらいなのに街に出るとポケモンをねやっぱりやってる人がいたりとか、あとはその時はねちょうどまあ、民家というかね住宅街で、ちょっと遊んでたんですけど、そしたら、近くに住んでいたおじいちゃんなんですかね、おじいちゃんが急に声かけてきて、そこにいるのとかちょっと言ってくるんですよ。何の話してるのかなと思ったら、何がですかって聞いたら、いやポケモンつってね、いやリリースされてから2時間ぐらいでおじいちゃんがポケモン GO の話知ってるんだと思って、そのぐらいなんか世間では話題というか社会現象かななんて思いますんで、なんでまあこうやってね引きこもりチックなね私ですけどもね、まあ、こういうのやるとね結構やる気スイッチ入るななんてねちょっと最近本当思ってますねと。それでねまあ実際じゃどのぐらいやってるのって話もありますけど、私本日ね、本日は8月の20日ですかね、収録日ですね、この時点で私トレーナーレベル24、そして集めたポケモンの数は99種類と、そんなにガチじゃないと、ね、思ってますけども、でこのね、スタジオの方がお台場の方にねちょっとありますので、お台場は結構ね、レアなポケモンが出るというね話ありましたからね、まあその辺もね今日スタジオ来るまでにねちょこちょことね、ポケモンをね捕まえてきましたけどもね、こういうねレアなポケモン出るところっていうのがねまあ意外と、まあ、話題になってるというかね、そういう、まあレアな場所っていうんですかね、そこに、まあ、深夜にもねなって人がいっぱい集まってくると、そんな話もね結構聞いたりしますけども、で私もねそのリリースされた金曜日、ね、その次の日の土曜日には、新宿御苑っていうね、まあ、新宿にある大きい公園ですね、で入場するのもお金かかるんですけども、ここがポケモンの巣だっていうからね、リリースされた翌日にはね新宿御苑行ってしまったとかね、全然ガチじゃないんですけどね、エンジョイしながらね楽しんでやってるんですけどもね。で他にもですね、まあ私住んでるのはね池袋に住んでますんで、池袋の西口公園に行ったりとか、あとは、上野の公園ですね、上野公園も行きましたし、あとどこかな、代々木公園も行きましたね。あとはね、まあ、池袋から意外と近いんですけどなかなか行く機会なかったね、エゴタの森公園なんていうところもねありまして、まあ全部ねそのポケモンの巣みたいなの、そういうのがちょっと噂されている場所で、全然ガチじゃないんですけどね、まあ毎週毎週行ってしまうなとね、そんなところでねそろそろもう認めたらいいんじゃねえかってね、そんな話もね聞こえてきますけども、でそんなんでね まあ結構やってるっちゃやってるかなとは思うんですけどもね、意外とねここからがなんか伸びないというか、もう99種類ね集めてますけど、本当この1週間ぐらい全くポケモンが増えないと、ね、そういうちょっと悲しみにね最近くれてますんでね、まあこれからちょっとどうやってね頑張っていこうかなと、ようやくここからね、しっかりね、まあ腰を据えてやっていこうかなというところでございますね。なのでまあ次このね番組が配信される頃にはね、まあ国内で今、142種類ポケモンがね、確認されてるみたいですけどもね、こちらをぜひコンプリートした状態でね、次回の放送ねさせていただけたらと、そんな風に思っております。以上、強制やる気スイッチのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
不健康オニスト。このコーナーではネガティブの要因でもある不健康な部分を悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーでございます。それでは今回の不健康自慢はこちら、お腹が出ている、こちらになります。いや比較的、パッと見でね、ちょっと見るとそんなに太ってないんじゃないのなんて言われたりはするんですけども、まあお腹がね、すごい出ているんですね。でこれはまあ不健康ですよね。言ったら健康診断とかでもね、お腹周りつってねメタボなんて言われますから、まあここもね、私自慢をしていこうかなと思ってるんですけどもね、昔はすごくガリガリで、もうあばらとかもね見えちゃうぐらいの本当にまあ肉のついていない子供だったなと。まあそもそもねご飯とかで肉とかあんまり好きではなく、野菜と魚みたいなねそんなのが好きだったんで、ね、特に、まあ、肉つきにくかったんだとは思うんですけども、いやそんな少年が今となっては、私身長がね165センチ、まあ、ないぐらいなんですけども、これで今体重が62キロなんですね。なので、まあ、そこまで太ってるかっていうとそうではないんですけど、そのお腹だけなんですよね。他のところはまあある程度引き締まった感じはしてるんですけども、でそれがねちょっとメタボとしてひどいんじゃないのと、まあ、ここ最近もね、まあ、昔は普通に履けたズボンなんかもきついと、まあ、逆にねこのズボンきついのを履くことによってお腹をへこませて、でなんとかなんかエクササイズしてる感もね出てきたりはしてますけどもね、まあ太って太って仕方ないと。で学生の頃はね私、まあ、スポーツ、まあ、スポーツと呼んでね、皆さんそれはスポーツなのかってね言うかもしれませんけども、私卓球をね、まあ、長年やっておりまして、まあ、中学校1年生の頃は、まあ、バスケットボールやってまして、でその後ね、まあいろいろごたごたがありましてね、中学2年生から高校3年生までずっとね卓球やってたんですけどもね、まあなんだかんだまあ学生の頃をね中高と6年間運動部ですから、まあ太らないんですよね。でご飯もあんま食べないね、おかわりなんて基本的にしないね子供でしたから、それはねガリガリになってっちゃうよねって思うんですけど、今はねスポーツもしないですし、ご飯もすごい食べちゃうと。ね、ラーメン屋行ったらやっぱし野菜マシマシ、ニンニク油辛めとねなってしまうかなっていうぐらい、まあ、食べてしまうので、そりゃねお腹についちゃいますよねっていうところではあるんですけども、で、ただ、まあ、今はそんなんですけども、まあ、その学生終わった後ね、この辺も、まあ、一回ちょっと太ったんですけど、その後一人暮らしをね、まあ、ちょっと始めたんですよ。で一人暮らし始めた時も全然お金ない状態でね一人暮らし始めたんで、その頃はすごく貧乏で、なんか3玉で100円のうどんみたいなのを1食1パックみたいなね、そんなのをしてたので、まあ栄養失調一歩手前か分かりませんけども、今体重62キロですよ。でもその一人暮らし始めた頃は、 多分49キロとか50キロ切っちゃってて、さすがにね、そこまで痩せろとね、そうは思ってはませんけどもね、やっぱりある程度のね、体重体型をね、まあ、維持したいなとはねちょっと思ってはいます。で、まあどうやってねこれじゃあお腹へこましていこうかななんてところではあるんですけども、まあ、過去にね私もいろいろとね思うところがあって、まあ、フィットネスジムっていうんですかね、そういうところに通ったこともあるんですけど、なんか行くのがめんどくさいっていうのがあって、3回ぐらい行って、その後もう3ヶ月ぐらい行かないのにお金だけ払ってるみたいなね。まあ実際ね、まあ、それじゃあしょうがないからってやめてしまいましたけども、なんでこういうのもねなかなか続かないなってところで、ただ、まあ、過去にね私この、多分強制やる気スイッチのコーナーでね、ご案内したかもしれないんですけど、まあ、YouTube でなんか筋肉の動画を見るとやる気が出るみたいな話したことあると思うんですね。なので、まあ、そういうのをねやっぱり見て、まあ、筋トレなんていうのはね、まあ、結構したりはするんです。でその、まあ、ジムに通ってた頃とか、あの頃なんか筋肉をちょっとね、どんどん鍛えたいななんていうのがあったので、あの頃がっつりやったのがまだなんていうんですか、 DNA に残ってるっていうんですかね、あのマッスルメモリーって言って、あの一回ついた筋肉っていうのは、まあ、そこまで戻りやすいみたいなね、そういう体のメカニズムがあるらしいので、まあ、最近、腕立て腹筋、まあ、スクワットなんてね、まあ、やるとある程度ね、まあ、ガシッとした、ね、感じになるんですけど、ただやっぱりねお腹だけはどうにもならないというね、まあ、そういうね今ちょっと悲しい状況になっておりますんでね、まあどうしていきましょうね。ただ夜ねご飯食べるのがね最近遅いんですよね。で遅い割にカロリーの高いものを食べたりとか、あとお昼とかもね、あのコンビニとかで売ってるパンとかね食べますけども、ああいうね調理パンとかっていうのも1個300とか400キロカロリーあるでしょ、あれ3つぐらい食べちゃうんですよね。3つ食べたら1200キロカロリーでしょと、それ食べてたらそりゃお腹はへこまないよねってね、そんなのもありますんでね、まあ少し控えてね、あの、まあ、お蕎麦を食べたりとかね、蕎麦はね体にもいいですし、まあ、ダイエットにもいいかなと思いますんでね、まあ、夏っていうことでなんか薬味のね効かせたそんなお蕎麦を食べてね、まあ、ダイエットしようかななんてね、そんなことちょっと思ってますけどもね、まあ、昔はねダイエットしようかななんてね意識して気持ちで、ね、そういうなんか今言ったような食事制限したりとかするとね、まあ、そこそこ痩せられたかなって思うんですけどもね、年齢なんですかね、全く痩せないっていうね、逆に太っていくっていうね、そしたらもうちょっと手の施しようがないんですけども、やっぱりね筋肉をつけて代謝を上げてとね、まあ、そういうのが一番いいのかななんてね思ってます。まあただね、先ほどもお話ししましたね、強制やる気スイッチのコーナーで、ポケモン GO ね、これハマってるって話したんですけども、私今ポケモンしながらね片手にハンバーガーみたいなね、そんな生活繰り返しちゃってますからね、まあ、ここをねまず気をつけるっていうところかなと、最近そんなことを思っております。以上きたれ不健康ニストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
内藤秀春のネガティブ人間改造計画、エンディングのお時間です。本日はですね、コーナー強制やる気スイッチの方ではポケモン GO でやる気スイッチ、そして来たれ不健康ニストのコーナーではお腹が出ていると、ね、そんなお話をさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか、ね、まあちょっとポケモンね GO ちょっとやりすぎな感がありますけどもね、これでいっぱい、まあ、散歩をしてで痩せていきたいと、そんな風に思っております。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントいいねなどどしどしお待ちしております。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第12回目放送、ポケモンおじさんと呼ばれる日も近い男、これにて終了です。ここまでのお相手は終電までお台場で ポケモン GO をやって帰ろうかなと企んでいる内藤秀春がお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.